時間は熱血教えて中澤先生のコーナー。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤治です。
犬塚篠です。
はい、始まりました。
始まりました、
熱血教えて中澤先生。
はい、
先ほどね、あのお客様が見えて、は
い、最近ちょっと、ね、もういつの間にかもういらっしゃらなくなって
もうあの乗り遅れたら帰れないと。
え、最終もうこの時間とかが
乗り継ぎ最終らしいです。
だって4時間とか
今から言って11時半って言ってましたかね。
5時間。
そうなん、
まあでもそれぐらいかかりますよね、はい、乗り継いで
本当はあの、うん、でね、出ていただけるといいんですが、はい、でも今日も大事なゲストの方をお招きしておりますので、はいはい、あの最近ずっとねゲストの方をお招きしておりまして、
本当に毎回いろんな方が、
そうなんですよ、
職種も様々で、
今日あの目の前に今見てどうですか、ナイスガイでしょ。
ナイスガイ、すごくあのしっかりとしてて真面目そうな硬派な感じ
ですよね。本当はどうか分かりませんが、
あ、そうなんですか。
はい、あのあのずっとねこういろいろゲストの方、うん、ね、先週はネイリストの篠原さんとか、はい、あのローム誌のマルチ先生とか、うん、まあ、その流れで、まあ、はい、今日も、うん、まあ、お仕事的には皆さんこう聞いたことがあるかもしれませんが、はい、今日のゲストはですね、はい、行政書士、
行政書士、
はい、水野優先生ですね。ありがとうございます、
はい、ご紹介ありがとうございます、皆様の暮らしに安心を、あなたの代書人、行政書士の水野優と申します。
おお、
すごいキャッチフレーズ的な、
気持ちいいね。
気持ちいいですね。
気持ちいいですね。行政書士のお仕事なんてね、どうですか、しーちゃん。
その名前というかこういうお仕事があるっていうのはもちろん聞いたことあるんですけど、うん、じゃあどういう仕事するか知ってますかって具体的に答えなさいって言われるとちょっと難しいかなっていう。
僕もね、あの水野君とは、うんうん、あの結構毎月会う会、前初代会ちょっと会をやってるので、はい、それでよく会うんですが、うん、あのね、面と向かってそんなに聞くことがないん で、
ね、
簡単にじゃあ、
はい、
あのリスナーの皆さんに分かるようにちょっとこう、どうですか、
はい、行政書士の仕事、まあ、非常に幅広いので分かりにくいというのはよく言われるところなんですが、
はい、はい、
私の捉え方としては、いわゆる民事系のお仕事、
うん、
結婚、離婚、相続、遺言、こういったところ、いわゆる、会社でない、法人でないところでのお仕事であったりというのがまず一つ、
うん、
もう一つは、いわゆる許認可系の業務というところですね。建設業の許可であったり、はい、不動産屋さんやる時の宅建業の許可であったり、産業廃棄物関係の許可であったり、身近なところで言えばお酒の販売についての、許可であったり、そういったものも行っております。
で、
あとはどちらにもまたがるような感じだと、外国人の方の在留許可、のお仕事であったり、そういったものもやっております。
なるほど。ということは、はい、いろんなお仕事をするのに許可が必要な業種業態の時に代わりに手続きしてくれる。
そうですね、
そういうイメージですね、
はい、
間に入ってくれ
る、間に入ってくれるという。
そうですね、あの観光所とのやり取り、市であったり、う
ん
う
ん、
そういうところとのやり取り、代理でやらせていただいて、許可を取るというのがまず許認可業務一番大きい目標なのかなと思っていつもやっております。
なるほど、
はい、
あれなんですね。じゃあ行政書士さんのお仕事だは本当は頼むのが楽だけど、なんか知らずに自分たちで頑張ってる方もいるわけですか、
うん、そうですね、あのご自分たちで頑張ってやられる方もいるんですが、うん、はい、我々にお頼みいただくと、うん、時間の短縮にもなると思いますし、正確に、作っていくこともできるんじゃないかなと思います。
やっぱり相当時間は短縮されます。
そうですね、やはりこう、直接お役所に足を何度も運んでというのはお仕事しながらだとやはり非常に大変だと思いますが、その点だいぶ短縮できると思いますし、例えば許可取るのが難しそうだなという場合でも、あのちゃんとした法律の範囲内でじゃあこうしたらどうですかというご提案をさせていただいたりっていうのは、我々専門家としてしっかりやらせていただけるところだと思いますので、
やっぱりあの専門家ってプロって ね、もうなんかのっけからもうね、許認可とかもうなんか、
ね、
どうですかしーちゃん。
なんとなく、まあ、認可がね、降りるか降りないかとか、降りるようにしてくれるんだろうなっていう。
もうあの、うんうん、結構やっぱりあの聞いてるとなんとなくわかる。
そうそう、なんとなく、
ね、難しいですよね、
うんうん、まあ、身近なところで言ったらやっぱり、相続、遺言、結婚、離婚といった、ね、うん、そういうところの方が、触れることは多いのかもしれませんし、はい、私自身はどちらかというとそちらスタートで始まってきて、うんうん、最近は 許可許認可系の業務が多くなってきたりっていう流れもあったりします、ね、
これはちょっとまあ、結婚離婚相続の離婚と相続がなんとなくイメージつくんですよね、はい、結婚は何をするんですか。
あ、そっかそっか、そうですよね。
なんかそう思いません？
確かに
結婚って何を、
ご結婚の時は、まあ、例えばですが結婚後どういうことを約束する、まあ、婚姻契約書みたいなのがあるんですが、そういうのを作るということもやっております。
それってどれぐらいの方が今やってらっしゃるんですか？
どうなんでしょう、割合的にはちょっとわからないですが、うん、まあ、はい、少しずつ増えてるんではないかなと思います。
へー、家庭のことどれぐらいの割合でやりますよとか、そういうことですか。そうですね、
未来に向けてこうお約束の範囲でいいと思うんですけれども、そういうのを文書として残すことで、はい、こう、
プレッシャー、
未来に向かって、
未来に向かって、
まあ、
プレッシャーと言っちゃいけないですね、ですね、
そう、未来に向かって、いい家庭を築いていきましょうねっていうスタート地点になるのかなと思って。
そういうものもあるんですね、
はい、私もじゃあそういう時来たら契約書作ります。
ですよね、今日今しーちゃんの声がですねずっと聞いてたんですけど、はい、今日夕方から、はい、今日一大きくなりました。
本当ですか？
やばい、ちょっと今結婚の約束って大事ですよね。
大事大事
大事ですよね、やっぱこれからですから。そうなんですね、はい、そういうとこまで全部決めていくんですか。
そうですね。
ちなみになんかさっきね話してたら、はい、一番得意なのはなんと著作権という。
そうですね、はい、私自身もともと音楽業界の出身で、自分自身ジャズのベーシストをやしながら、
ベーシストですよ、
はい、なんかすごいそのベーシストと行政書士さん全くも反対。
ベーシストやりながら、ね、どっちが先でしたっけ、ベーシストで行政書士ですね、
はい、そうですね、ベーシストやりながら、レコード会社を作りまして、自分の師匠と一緒に、でそれから運用曲折あって行政書士にという感じですね。
だからあとが行政書士なんですね。
そうですね、
ベーシスト、ああそうです。でどういう著作権ってどういう感じなんですか、
は
い、
そうですね、まず著作権自体はもう曲作った時点で何か手続きをする必要もなく、その作曲者さんに発生するものなんです、ね、
あ、じゃあもう発生しちゃうんですか、
はい、その著作権をどうやって管理していくかという契約書、それを契約書で結んでいくんですが、うん、それを、作ること、それをサポートすることが現在の、私の主要な業務、得意業務の一つになっているという感じです、
ね、じゃあ例えば今ここでしーちゃんと僕が曲を作って、
はい、おー、中澤先生ソング、
なんかこの番組の歌作ろうみたいになって、うん、まあふんふんとかを作ったとして、うん、はい、もうその段階で著作権を発生する。
そうですね、曲ができた段階で、発生します。
中シーソングを
やりましょうか、
はい、やりましょうか。
やっと売れないと多分もらえないんじゃないかと。いくら著作権は認められて
る。そうですか、先生の塾の生徒さんたちがみんな一枚ずつ買ってくださったら、
まあ、自分で買って渡す方が無難だと思います。あ、そうなんですね。
そうですね、
でそれに契約書を巻いたりとか、はい、よくなんかカラオケとかあるじゃないですか、はい、なんか、はい、ね、そういうとことかどうなんですか、うん、
そうですね、まずレコード会社さんとアーティストさんで契約を結ばれると思うんですけれども、
はい、
まあ、そこから、ちょっと細かいお話になると、レコード会社が音楽出版社を大体兼ねていたり持っていたりする、うん、音楽出版社から著作権管理団体というところに、著作権を信託するという言葉になってますが、はい、そういう流れが多いです。
へ、
その著作権管理団体っていうのはよく聞くところでいうと、やっぱりジャスラックさんが最大手なんですね。
へ、はい、
作った方がもともとは権利持ってるんですが、はい、最終的にはジャスラックが権利者になってるっていう形態が多いんですね、はい、
あ、ジャスラックはそうなんですね、はい、歌ってる人、まあはい、この中でね歌って指示出してるのしーちゃんぐらいですよね、
は
い、
そうですね。でも出されてるんじゃないですか。
あ、そうか、僕は CD は出してないです、う
ん、はい、だからお手伝いをしてる。
そうですね、してたですね。
歌ってる人はあんま関係ないですか。
ですね、実演家の方も実演家の権利っていうのはあります。
実演家ってかっこいいですね、
はい、
それ楽器とか演奏してなくて、はい、まあ、例えばアイドルグループにいてとか、はい、ソロでとか歌ってるだけでも実演家。
そうですね、もちろん。
じゃあ私も実演家の犬塚です名乗っていいんですね。
そうですね、アーティストさんとして
かっこいい
アーティストですよ、はい、それはそうですよね、アーティストですよ。
大体そのアーティストさんの、報酬というのは、うん、もう CD を作ったり作品を作った時点、録音した時点で、うん、こう一括でお支払いされてることが多いんじゃないかな。
もう出るからっていうその報酬に含まれてってことですね、
はい、まあ、ジャスラックさんも管理 気にしているというか部分あるんですが、まあ、ちょっとそちらの手続きって非常に煩雑になってまして、認定の団体があって株の団体があってそこを通して請求していってみたいなちょっと非常にややこしいことがあります
、ね、実演家の人が曲を作ったりとかするとまた分かりやすいのかもしれないですね。
そうか、全部そこですもんね。
じいちゃんたちは曲提供されて、ね、まあ、グループで歌いなさいって言われて踊ってるんで、 ね、うんうん、そこまで、まあ、あの事務所さんとかなんか、はい、僕もよく分かりません。
契約がとかはよく分かんないですね。まあ、
本人も分かってないみたいな、
分かんない、
なんとなく歌ってた感じ
提供されていいものにしよう
っていう感じ。そうそう、実は実演家だった。
実演家、すごいですね。なんかちょっと渋い感じになりますね。
でも CD 出す作品が世に出ていく上では実演家さんって非常に大切な部分です
ね。まあ、そうですよね。
権利関係で言ったら作曲者さんの著作権っていうのが一番重視されるところではあるんですが、うん、CD 作った、現場制作って言ったりしますが、CD 作ったということにも権利が発生したり、いろんなところに権利が発生していくので、はい、それをこうどこにどういう権利があってっていうのをまとめながら、考えていくっていうのが、著作権扱う仕事の上で大切なことなのかなと思ってます。
なるほど。今からちょっとあのデビューしたい方とかね、あの曲作ってる方はちょっと今日水野先生にいろいろ話興味持っていただいて、
そうですね、
勉強いただくというのかな。
契約書もちゃんと読んでからサインしないと。
契約書も作ってくれますからね。
そうですね、はい、
もう何でもそういうところは任せられない。
なんか、ね、契約って本当にハンコ押しちゃったらもうそれでなんか決まりっていうか、そういう風になっちゃうから、まあ、やっぱりね、
実際僕らとしても読みたくないっていうと語弊がありますが、うん、長いから
長いとね、まあ、パパパパってなっちゃうから、ね、
でもずっとこういうお仕事ですよ。なんか東京でもされてたんですよね、
はい、そうですね、あの東京でやってた頃はレコード会社経営してたので、うん、逆にこう契約書をアーティストさんに出す側であったり、うん、ジャスラックにアーティストさんから預かった権利をジャスラックに信託する側であったりっていう立場でずっと同じように著作権を見ていましたが、はい、今はその当事者というよりはちょっと一歩引いた視点で、はい、じゃあその権利はどこにあるのが、一番いいのかっていうところを考えながら契約書を作ったり見させていただいたり、アーティストさんとジャスラックの、信託契約を作っ、信託契約のお手伝いをしたりとか、そういったところをやってますね。
なんか音楽業界とこういう行政書士って全く180度違うのかなって思ったんですけど、うんうん、結構通ずる部分があるんですね。
そうですね、もう権利と契約書というところではやっぱり著作権、そうですね、法律的な目から見てもやっぱり重要なところですし、当時現場で見てたことが今の仕事で非常に役に立ってるっていう意味ではもう密接につながってますね。
じゃあとにかく著作権は俺に任せるぐらいの。
そうです。
おお
今すごい顔が決まってましたね。
かっこよかったですね、はい、やっぱそれぐらい専門的にやられてるってことですよね。
そうですね、はい、
安心ですよね。
多分だから多分ねご自身もねかなりベースですよね、はい、相当やってた。
そうですね、当時はしっかりやってました。
著作権ジャスラック。
ミュージシャンを目指してた。ミュージシャンだ、
まあ、もともとミュージシャンを目指してましたし、実際演奏もあのいろんなところで、結婚式であったり、レストランであったりバーであったりライブハウスであったりいろんなところでやらせていただいていました。
へー、持ってきてもらえばよかったですね。
あ、聞きたかったです ね。なかなかだって今聴ける機会っていうのは貴重ですか。
そうですね、もう音源自体はジャズ演奏してた音源自体はもうほぼ残ってないですけどね。
聞きたかったですね。
聞きたかったですよね。なんかやっぱりあのラジオもね、はい、東京の方で、
はい、
出られた
こと。そうですね、一度そのレコード会社を経営してた時期に、うんうん、2枚目の作品を出した時に、出させていただいて、はい、作品の紹介をやったことがあります。
なるほど。
作品紹介ってそのアーティストの方がするんじゃなくってレコード会社の方がするっていうパターンもあるんですね。
そうですね、あの、まあ、プロデュースをやってたので、うん、プロデューサー的な立場でもありましたし、あと、まあ、そのアーティストさんフランス在住だったので、まあ、なかなか来れないですし。
そうですね、
フランス在住なんですね、はい、へえ。それでそこでじゃあ自分でこうプレゼンっていうかプロモートして。
はい、
じゃあ全然は、まあ、幅広いですね。
広いで、いろんなこと経験されてますね。
でも音楽業界しかいなかったので、まあ、狭いじゃ狭いんですけどね。
いやいやいや、どうなんですか、音楽業界狭いですか。
狭い、まあでも結構その知り合いの方が最近知り合った方とここつながってたとか、まあでもどこでもそうですよね。世間狭いなって思うことたくさん ありますし、
ね、皆さん CD とかやっぱりたくさん出されてるんですよね、やっぱり世の中って。
そうですね、まあ、CD というもの自体の売れ行きって一番最盛期に比べたらどうなんだっていうところは確かにあるかもしれませんが、やっぱりこう物として持ちたいっていう方は依然といらっしゃいますんで、そういう方向けに、レコード会社やってた時はもうパッケージまでこだわってやってましたね、う
ん、あパッケージ、
はい、
それもなんでデザインとか。
そうですそうです、なんでもっと言えばそのジャケットをデザインしていただくデザイナーさんにだって著作権が発生してますし、
う
ん、
あそっかそうですよね、
相当じゃあ例えば1枚 CD 作ったら何人ぐらい権利を持ってるん
ですか、うんうん、そうです、まあ、例えばジャケットを撮り下ろしの写真とか、うんうん、書き下ろしの絵画で描けば、うんうん、そのジャケットの元を作った方にも発生しますし、全体のデザインをしたデザイナーさんにもかかりますし、
はい
はい、であとはもちろん演奏した方、曲を作った方、はい、ライナーノーツを書いた方の文章だって著作物ですから著作権が発生しますし、あとは、マスターテープを作ると原版権っていうのが発生しますので、
うんうん、
はい、そういうところにも権利が発生したり、
あすごい著作権だらけだ、
いろんなところに発生しますね。
じゃあ本当に1枚今どのぐらいするんですか CD っていうのは。
もう1000円ぐらいじゃないですか、シングルだったら。
1000円の中にもうどんだけこう入り組んだ本当は分け方が存在しているか、
う
ん
う
ん、
そうですね。
でもたくさん売れないとそれもあれですよね、うん、今印税とか、
まあ、そうですね、うん、もらったことはないですが。
ないです
もらったことあるんですよね。
僕はないですよ。
あ、ないですか。
ないです。分配する側でした。
ああ、分配する側。元にいるから、
はい、ね、印税ですごく儲かったとかね。
印税生活とかね、うん、
だけどやっぱり、うん、やってないからね、
はい、
あれなんですよね、印税って言うと税金的なこう響きが出てきてしまうんですけど、あれって本当は印税っていうより著作権使用料っていう、使用した著作物を使った対価ですよっていうふうに支払われると思ってもらった方が本当はいいんですよね。
報酬
そうですね。
だから印税だから収所得になるわけですか。
そうですね。
ああなるほど、奥が深いですね。
深いですね。なんか講義受けてるみたいです、大学とかそういうい
やでも本当講義だと思いますよ。
講義ですよね。
なかなかこういうのを聞く機会っていうのもないです
し、ないないない、
著作権なんか特に、うん、テレビで何か言ってたりとかね、なんかたまに出るじゃないですか、
うんうんうん、よく耳にする言葉ではありますよね、著作権っていう。
ご相談はな、具体的に著作権について知りたいとか、はい、そういうご相談が多いんですか、
は
い、
そうですね、著作権自分が曲作ったんだけど、これどうしたらいいんですかっていう相談が来る場合もありますし、あとは、レコード会社さんからアーティストとの契約どういうふうにしたらいいでしょうかっていうのもありますし、うん、あとはアーティストさんが直接ジャスラックと信託契約を結びたいんだけど何か方法ありますかとか、そういうご相談もあります。
なるほど、うん、
深い。でもジャスラックになんか申請っていうか、はい、そういうのって結構大変なんですよね。割となんか面倒くさいというか。
そうですね、アーティストさんが直接こう直接ジャスラックと契約しようとするとなかなかこう実績が必要であったり、
条件があるんだ。
条件あったりしますね。
まあそうだよね、
うん、
やっぱり実績ないと、
はい、
ここで作ってもなかなか。
そうですね、なんか
大変です、ね、
どうしましょうね。中澤先生と私のユニットとしてどう実績をこれから作っていこうかっていうのはこれからの課題で。
手売りの仕方は教えていただいて。
わかりました。じゃあ手売りからまず始めてちょっと枚数売って、
ちょっと著作権の勉強のためにね、
はい、
契約書は水野先生に作っていただく、
うん、そうですね。
でもジャスラックに信託しなくても自分たちで管理していくっていうのも一つテーマです。ただなんでジャスラックに信託されてる方が多いかっていうと、やはり、ポップスとかの世界ですと、うん、カラオケの収入っていうのはものすごく大きいんです
よ。カラオケね、
それを一点一点アーティストさんがカラオケ店と契約して著作権使用料払ってくださいねなんていうのは不可能なので、はい、それを全国的にちゃんと徴収してもらおうと思ったらジャスラックさんに信託する方が正確に楽に集めることができるっていう考え方もあります。
あ、じゃあカラオケで配信するんだったらやっぱりジャスラックさんと契約を結ぶ方がいい
ね。その方が。
あれは1曲歌うとどのぐらい払わなきゃいけないんですか。
なんでしょうね、1回歌う分にはそんなに額は大きくはないんですが、結局全国津々浦々のカラオケボックスとかが
どこでもね、いっぱい今目の前にもありますし ね、
そうですね、
カラオケ
積み上がっていくとすごい額になるっていうのはあります、う
ん、だから1曲1円としても、はい、1000個で歌ったら1000円になる、
はい、
毎日じゃあ30繰り返したらそれが3万円になる、うん、とかそういうことですよね。
そうですね、もう一番高いので言ったら年間数億っていうのもありますね。
そっか、じゃあカラオケで本当にもう幅広い世代の方が歌ってる曲っていうのはもうすごいことになってるわけですね、
うん、は
い、
そうですね。もう何年前かな忘れましたけど、 すごい額になってるなっていうのを見たことがありますね。
なるほどね、すごい。
いや、カラオケってなんか身近なものだから、
ねね、
実感が湧きやすいですね。
はい、こんな水野先生ですが、ね、なんかいろいろ活躍されてる、なんかあのイベントも、はい、イベントですか、なんか
イベント、
はい、私が所属してます愛知県行政書士会では、毎月第2火曜日に、うん、名古屋愛知県行政書士会館で無料相談を行っております。
はい、
あと地域としては東山支部、はい、豊橋豊川蒲郡田原となるんですが、うん、豊橋市では毎月第2金曜日、豊川市では毎月第2火曜日に、相談会を無料相談会を行っております。豊橋市は市役所、市民安全課ですね、生活安全課、はい、豊川市はプリを5階で行っております。
はい、水野先生もいるんですか。
名古屋の愛知県行政書士会の無料相談会の方には偶数月私は参加しております。
なるほど、
偶数月、
はい、あの水野先生も会いたい方、
はい、
結構あのナイスガイで、しかもですね、筋肉がすごい
ね。そうなんですか。鍛えられた。今今日ね、あの七分袖っていうか、
そうそう、なかなかあそこまで出せないですから
、ね、そう言われてみれば、なんかこの、
そうすごい
肩とか胸の辺とかすごそうですね。
肩なのですぐ分かると思いますね、
うん、そうですね、
はい、筋肉ついてる人がいたら
ぜひあの行っていただいて、水野先生とお声をかけていただきたいなと思います。
豊橋豊川は予約制なんですが、名古屋の方は、予約不要で飛び込みでもご相談いただけますので、ご利用いただければと思います。
いや、なんか勉強になりましたね今日は。
なりましたよ。
今後のじゃあ番組の行方も左右するかもしれません。
そうですね、先生とユニット組めたらいいなと思ってます。
しっかりちょっとじゃあ忘れないように、は
い、
なんか困ったら水野先生ご相談して、
そうですね、
いきたいと思いますので、はい、ありがとう。今日はあの行政書士の水野優先生をお招きしました、ね、はい、ありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、このコーナーは学びたい学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。